おはようございます。礼拝の備えの賛美歌403番を着席のまま歌います。ただいまより2008年9月14日聖霊降臨節第19主日の礼拝を始めます。Thank you. 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。唱詠539番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第19史実の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文第46、黙示録21章を唱和します。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。購読文の42ページです。もしくは前のスクリーンをご覧ください。我また新しき天と新しき地とを見たり、我また聖なる都エルサレムの夫のために飾りたる花嫁のごとく備えして、
神の御声で天より下るを見たり、
また大いなる声の御蔵よりいずるを聞けり、神人と共に住み、人神の民となり、神自ら人と共にいまして、今よりのち死もなく、悲しみも喜びも苦しみもなかるべし。かつて御蔵に座したもうもの言いたもう、見よ我すべてのものを新たにするなり。
また言いたもう、勝ち捨て、これらの言葉は信ずべきものに甘くもなり。
また我に言いたもう、ことすでになれり、我はアルパなり、オメガなり、はじめなり、終わりなり。価値を得る者はこれらのものを継がん。それでは賛美歌、515番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想のうち牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、ようやく朝夕に秋の訪れを感じられるようになりました。この主日にこうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に神様から私たちがいただきました多くの恵みと祝福に感謝いたします。またこうしてここに会堂に集え、兄弟姉妹と主の皆を賛美できることを感謝いたします。同時にこの一週間にあなたの導きにもかかわらず、不完全なるものがゆえに私たちが犯しました罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちを許し、罪を拭い去り、また正しい道へ導いてください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる遠藤雄志牧師を聖霊の働きによって強めてください。私たちが主の御言葉を正しく理解できるよう、目を開き耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を実践でき、イエス・キリストの証人として一人一人が福音を述べ伝え、愛を持って隣人たちに接することができますよう、会衆一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。病をはじめとしてさまざまな理由でこの礼拝に集えず、それぞれの場所で主の皆を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。これらの兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの会堂で共に主の皆を賛美できますよう守りお導きください。本日の礼拝では敬老祝福式が執り行われます。この式で祝福を受けられる満80歳を超えられる兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。今年は10名の兄弟姉妹が祝福を受けられます。これらの信仰の、そして人生の先輩方がお元気で信仰生活を続けられますよう、上よりの見守りをお願いいたします。体調を崩されている方が回復するよう力を与えて強めてください。後ろに続く私たちが諸先輩の信仰を通してそれぞれの信仰を強めることができますよう導いてください。この秋も野外礼拝、墓前礼拝、祝集会をはじめとして様々な行事が伝道のため、そして兄弟姉妹の良き交わりのために計画されています。それぞれの行事を担当する兄弟姉妹のことを覚えます。どうかこれらの行事が滞りなく執り行われ、それぞれの目的が達成できますようどうか覚えてお祈りください。聖霊に守られた実りある行事となるよう主の導きと祝福を与えてください。行事への参加者が主の教えに触れ、私たちの輪に加わることができますよう、兄弟姉妹がそれぞれの役割を持って行事に参加できますよう祈ります。 病の床にある兄弟姉妹が我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく、希望を与えられ主の御光に導きられて回復することを祈ります。お年を召された方が夏の名残の暑さに打ち負けることなく元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守れる日が来ますように、どうぞこれらの兄弟姉妹を顧みてください。街道にいながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷を取り去ってください。この祈り、回収一人一人の祈りと合わせて、主イエスキリストの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌2編、195番を歌います。お差し支えのない方はお立ちください。 聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はエレミア書31章31から36節、旧約聖書1237ページと、ヨハネによる福音書19章38から42節、新約聖書208ページです。聖書朗読の後、新しい墓、新しい契約という題で遠藤裕二牧師からお説教をいただきます。
見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心をそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を留めることはない。主はこう言われる。太陽を置いて昼の光とし、月と星の軌道を定めて夜の光となし、海をかきたて波を騒がせる方、その皆は万軍の主。これらの定めが私の前から退くことがあろうともと主は言われる。イスラエルの子孫は永遠に耐えることはなく私の民である。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったのでそこにイエスを納めた。
聖書を順番にヨハネによる福音書を順番に読んできて、そしてイエスがその生涯を終えて、墓に、納められるその、場面が今日のところです。で、前回少しそのイエスが亡くなった時に出た血と水について、紹介しましたが、今日はそのイエス自身は何一つ、行動というかイエス自身の、主体的な動きは何もないところです。しかしその代わりにと言いましょうか、今まで隠れていた弟子たち、あたかももう一度後に紹介しますけれども、ペンテコステが先取りされたかのような形でヨハネの中では隠れていた弟子たちが、公に語り始める、このことを最初に少し取り上げ、そして後半のところで新しい墓がここに備えられた、そのことの意味をご一緒に考えていきたいと思います。ヨハネの 38節から40節をまず見ましょう。その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモも もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて天布で包んだ。今日のところはこの、アリマテア出身のヨセフ、そして、かつて夜出てきたという、ニコデモ、まあ、この二人が前半部分の、まあ、主人公というか、この、隠れていた、弟子たちが、どういうふうな、役割を成したのか。もともとこの、アリマテアのヨセフ、まあ、他の福音書でも出てきますけれども、多分、まあ、迫害、もしくはその街道、地域の、なんていうか、コミュニティの中心であった街道から、まあ、追放するという、そういうことを恐れて、自分はイエスを信じているということを公に、言い合わせなかった、まあ、そういう弟子たちがたくさんいたようです。でその中の代表的なものとして、この、二人。イエスが亡くなった後にこのような、行動をすると、当然目立ちます。イエスが亡くなって他の人たちが、注目をこの後イエスはどうなるのか、弟子たちはどうなるのか、またイエスが亡くなって勢いをなくした弟子たちをこのまま捉えてしまえばいいだろうということで狙っているわけです。そのような中で人前に出て、そしてイエスの遺体を葬りをしっかりとしたいということを申し出るということは、ある意味まあ、危険な賭けというか、自分自身がその、今まで恐れてきた迫害や、街道追放、それをなんていうかあえて公に語ることで、こう今まで以上に注目を浴びるような形になる可能性があったと考えられています。しかしそれにもかかわらず、二人はそれぞれの役割を成して、いきます。真理という言葉を紹介したとき、ピラトがイエスに真理とは何か、その問いをなしたときに少し紹介しましたが、アレセイアというギリシャ語の元の意味は、隠されていたものが公になるという意味合いがあったことを紹介しました。聖書の中でとても大事なこと、真理とは何か、そして隠れていたものを公にしていくことの大切さ、ここでもまたこの二人の弟子たち、今まで自分は信仰を隠していた、自分は信じていたけれども、しかし公にすることができなかった、密かに信じていた、しかしその事柄をイエスの死と同時に公にしていく、隠されていたもの、隠していた信仰を表に出す、危険が伴う中で、この二人はそのことを成していく。すなわちイエスが強調した真理に生きる、隠して隠されたものが公になる、自分の信仰、隠れていたものを公に出す、イエスが求めた生き方を彼らはイエスの死とともに始めた、そのように読むこともできるかと思います。この二人と並べてもう一人考えたいのはシモン・ペトロです。シモン・ペトロもまたこれまでに読んできたところでイエスを裏切ります。彼がなぜ裏切ったのか、まあ、いろんな説がありますけれども、共通しているのは自らへの危険、イエスの弟子だからお前も一緒に捕らえて、そして十字架に、その死への恐れがあったのではないか。ですからペトロは土壇場のところ、本当にイエスが必要とした土壇場のところで、彼は自分はイエスの弟子である、自分はイエスを信じていますという宣言ができなかった、最もイエスが必要とした時に彼はそれができなかった。そのペトロが使徒言行録2章に書かれたペンテコステの記述の中で、裏切りの傷からびっくりするような形で立ち直った姿が描かれています。なぜペトロが立ち直ったのか。ルカによる福音書によれば、イエスがその三回裏切るという祈りの前に、あなたが立ち直ったら同じ苦しみを負っている人を慰める人になりなさいと。 もう少し言い換えるとすれば、あなたは必ず立ち直り、同じような苦しみを負っている人を慰める人になるであろうと。その祈りによってペトロは立ち直ったという考え方もできます。もう一つは、その使徒行動の2章に書かれている聖霊が下る。イエスが天に昇った後に聖霊がそれぞれのものに下って、さまざまな国の言葉で神の偉大な技を語り出す。ヨエル書が引用され、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。若者は幻を見、老人は夢を見る。ペンテコステの記述の中には、立ち直ったシモン・ペトロの姿、そしてすべての人に聖霊が下る、その不思議な様が描かれています。ですから、シモン・ペトロに関してはイエスの祈りと、そして聖霊が下ったということが、その立ち直りの力になったと考えることができます。ヨハネの福音書は少し違う形、まあ俗な言い方をすればフライングというか、神学的にフライングをしていると言っても何のこっちゃと思われるかもしれませんが、ペンテコステで聖霊が下る前に、すでにもう聖霊が下ったような形、ペンテコステがもう先取りされたような形で、新しい活動がイエスの死のすぐ後に始まっています。アリマテヌセフは他の福音書の記述も含め考えてみると、まあ、いわゆるローマの支配者ピラトに直接会うことができる、かなり高い地位についていた人、さらに財産もたくさん持っていた、そういう様子が伺いしています。そしてマタイの27章には、岩に掘った自分の新しい墓の中にイエスを納めたという記述がありますから、多分自分がいずれ入るであろう墓をイエスに捧げた。高い地位と財産、そして人々の人望を集めていたアリマタのヨセフは、イエスが生きている間には信仰を公にできなかった。しかしイエスの死と同時に、十字架のイエス、そしてその死の後、すぐに彼は信仰を公にする。さらに自分のために買っていた新しい墓をイエスに捧げる。フライングというのは悪い言葉ではありますけれども、しかしイエスの生涯の中で告白できなかったこのアリマタヤのヨセフは、イエスの死の直後にすぐに変えられ、そして自らの危険を顧みず、イエスに墓を捧げる。ある意味、新しい神様の御用のために彼は自らの大切なものを捧げた。もう一人のニコデモ、彼はこれまでの聖書の中で、例えば3章の中でイエスとの問答が記されています。イエスからはこのように言われています。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。水と霊によって生まれなければ。先生、私がもう一度生まれ変わることができるでしょうかと。イエスが新たに生まれる、そのことの意味がわからなかったニコデモは、もう一度母の中に帰って生まれ直すことはできませんよと、そういうやりとりが出てきます。また象徴的な言葉で、ニコデモは夜に現れた。これまでの場面で出てきたニコデモ、彼はもともと暗闇に属したもの、そしてイエスを公にすることができない、まあ、少し中途半端というか信仰が定まらないものとして描かれてきました。しかしイエスが死んだそのすぐ後、あたかも暗闇の中に光が差し込んだような形で、彼は当時高価であった香料と、いわゆる薬、 アローナようなものとされていますけれども、人工。モツ薬と人工を今の値に直すと、まあ、33キロ程度、持ってき、ました。以前、イエスにその足を洗った女性が香油を捧げた、ナルドの香油の話をした時にも申しましたけれども、当時の香油、ほんの少しの、少量のものでもかなりの、値段がしました。それが33キロ。ですから、まあ、ニコデモもかなり裕福であったとは考えられますけれども、しかし、その財産の大きな部分を彼は捧げたのではないかと思われます。そして、イエスを丁寧に葬るために、ニコデモは、イエスが語っていた言葉を借りれば、新たに生まれ、変わり、そして新しい御用を成した。これまでは定まらなかった。その信仰が、ここで、あたかも聖霊が下ったかのような形で、ニコデモとアリマタヤのヨセフに示され、そして二人はイエスを当時の埋葬の習慣に従って、丁寧に葬った。当時の習慣のことを調べてみますと、遺体は8時間以内に埋葬されなければならないとされていたそうです。それから、最も上等な服を着せる。また、ガマリエルという、ラビが、語り出したその文献の中には、覆うものは白いものでなければならないとされたそうです。私たち日本の、白装束というのとですね、共通するような形で、できるだけ早く取り下ろし、そして最高のものを着せ、白い服を、まあ、着せる。そういう、事柄が、イエスの生きた、その前後のあたりに行われたと考えられています。ニコデモとアリマタヤのヨセフは、イエスを当時の習慣、そしてその中で大事な香油を最後に塗って丁寧に葬った。イエスがこの後復活することが分かっている私たちにとって、なぜ遺体がこのように葬られたということを丁寧に描かなければならないのか。イエスが叫んで十字架に、十字架の上で叫んで生き絶えて、そして墓に入れられ、そして復活した。そのように書けば、いいのではないかという、考え方もあるそうですが、しかし私たちの聖書の中にはイエスが葬られた様が出てきます。月ごとに読んでおります使徒信条の中にも死にて葬られという言葉が出てきます。なぜキリスト者は葬りを大事にしたのか。イエスの生涯の中の文言葉を辿ってみると、イエス自身は葬ることとかですね、そういうことにあまり、頓着をしなかった。その親の葬りのために、戻ってからイエスに従いますといった人たちには、葬りは他の者に任しておいて、今すぐ私に従え。どちらかというと、その葬りを大事にしないような、そのようなイエスの言葉がいくつか出てきます。しかし、使徒信条には死にて葬られ、闇に下り、すなわち、復活の前の一つの大切な出来事として、イエスの死と葬りが、2000年の時を経て伝えられてきたわけです。なぜなのか。当時、優勢であった、まあ、加減説。前にも紹介しましたが、イエスは仮の姿をとって、要はイエスは十字架で苦しまなかった。イエスは、死んだふりというか、まあ、その、もともと仮の姿をとっているので、別に痛くもなかったんだと。まあ、そういう説が、あった中で、そうではないと。イエスは本当に死なれた。ですから、先週しましたように、脇腹を刺す。とどめを刺す。 血と水が流れ出る象徴的なことではありますけれども、本当にイエスは死なれたんだということ、そしてまたこのイエスが人間の肉体を取られたイエス、受肉のイエスと呼ばれるそのイエスは、肉体を取ったイエスは死を迎えて墓にまで入れられた。私たちと同じ人の姿を取って、苦しみとそして楽しみを経験し、その死と葬りまで彼は体験された。その生涯の歩みだけではなくて、その死の様においても彼は完全な人間となられた。聖書の中にはイエスの最後の姿、できれば私たちがあまり見たくない、しかしその最後の様がしっかり描かれ、そこには人間として歩んだイエスのその最後の歩みが丁寧な葬りの中に描かれているのであります。後半の部分に入りましょう。41節から42節。イエスが十字架にかけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。準備の日、水越の祭りの準備の日、そして、次のこれを超えると、安息日に入ってしまう。安息日でも、いわゆる葬りのこの、もつ薬や人工を塗るというこのことは許されていました。しかし、一定の距離以上歩いてはいけないというルールがありましたので、近い場所にイエスを納めた。園の中にあった、ゲッセマネの園か、今の聖墳墓教会のあたりか、いろんな議論があります。大切なのは新しい墓、誰も葬られたことのない新しい墓があった。二つ解釈があります。一つは、生贄が捧げられるときに誰のようにも用いられていない遺骨を捧げるという規定があったのと同じ感覚で、神の子イエスの御用に用いられる場合は、傷のないもの、他の人が使ったことがないものが選ばれた。ですから、誰も使ったことがないまっさらの新しい墓にイエスは納められた。これが一つの解釈であります。もう一つの解釈、これは最初私は少し飛躍しすぎてるかなと思いました。しかし、読み進む中で、そしてこの後紹介しますけれども、エレミア書と比較して、福音書全体を読んでいく中で、読めば読むほどこの新しい墓の中には、多分福音書の記者ヨハネが新たな意味を、よく二重に意味を書けるということを紹介しましたけれども、ここにもやはり新しい墓、ただそのまっさらな墓というその意味合いだけではなく、少し拡大解釈かもしれないけれども、しかし大きな大きな意味がこの新しい墓という言葉の中に込められているのではないか、そう思いましたので、少し、墓という言葉とは直接結びつくかどうか分かりませんけれども、エレミア書の31章を、ご紹介してみたいと思うのです。旧約聖書のエレミア書、エレミア書はいわゆるこの後に出てくる、エレミアの哀歌と哀歌、悲しみの歌と並べられ、そしてとても悲劇的な内容が描かれているものであります。番頭会でもエレミア書をしているときは、だんだんこう、頭がこう下がなんて言うんでしょうか、そのやればやるほどなんか絶望のところにどんどんこう突き進むような形がして、こう希望がない、そのように、思ったことが思い出されました。しかしそのところどころに、絶望的な中にあるエレミアが本当にところどころに、輝くような形で その希望かすかなんですけれども、しかし大事な希望を私たちに与えてくださっている、そのような書物であります。31節にこのような言葉が出てきます。見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。エレミアが主の言葉として書き記した言葉、イスラエルとユダの家、すなわち当時捕囚に、あったその人たち、バビロンの捕囚で連れ去られた人たち、その人たちに対する、契約の、約束であります。新しい契約、これまでの契約とは、違う契約をこれから、結ぶ。人々が契約を破った古い契約、英語で新約聖書ニューテスタメント、旧約をオールテスタメントと言いますけれども、いわゆる契約、約束であります。ユダの人に古い契約というと怒られますけれども、しかし、イエスの後に出てくる新しい契約と違う形で古い契約、特に創世記から、出エジプト、モーセ五章の中にいくつか特徴的なものが出てきます。有名なものはノアの洪水の後、虹が出てきた時に神様が人間が、罪を犯してももう全ての人類を滅ぼすようなことはしないと、ノアが洪水の後の虹の時に人との契約を結びました。残念ながら人はまた裏切りを繰り返し、神は裁きをなされる。旧約はこの繰り返し、新しい契約を結び、しかし、私たちが裏切り、神が怒り、裁かれ、そしてまた残りのその選ばれたものが、その救いに入れられる。これが何度も繰り返されていきます。そう、アブラハムもまた、天の星の数ほどあなたたちの子孫を増やすという契約を成しました。モーセはエジプトの奴隷状態から血と蜜を流れ出すところに導き出すという契約を成しました。旧約聖書の民は神と約束、契約を結び、神に従い、神の言葉を行う、そしてそれに対する、一つの約束として祝福、子孫が絶えない、食べ物が絶えない、水が与えられる。最後のところに、イスラエルの子孫は永遠に絶えることなく私の民である。神の約束は永遠に絶えない。新しい契約、なされる契約は、何度私たちが裏切りをなして、そして罪を犯したとしても、それでもなお、神は新たな契約を結び、永遠に絶えることはない。たとえ太陽や月の光がおかしくなったり、そういった定めが、退くような天変地異や世の終わりのようなことがあったとしても、それでもなお、あなたと私の契約は変わることがなく、あなたは私の民である。契約の内容がもう少し細かく33節から書かれています。しかし、来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、 彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも、ものも私を知るからであると主は言われる。新しい契約を結ぶその様、律法を胸の中、心に記す。そして先ほど紹介しました黙示録に書かれているように、彼らの神となり、彼らは私の民となる。黙示録には、まあ、描き出すことができるような形で、神と私たちが同じ場所に住む、そして神が私たちの目の涙を拭い取ってくださる、それほど神と私たちが近くなるということ、神が私たちの手に届くところに来られる。また主を知れという教えをなすことがなく、小さいものも大きいものも私を知ると、大きなもの、少し解釈して言い換えると悟きもの、ヨハネとの関連で言えば信じることを公にできるもの、大きなものだけが神を知るのではない。小さきもの、解釈し直すと知的に、もしくは心からイエスを理解し信じることができず、もしくは信じていたとしても公にできないもの、イエスを裏切ったもの、エレミアは小さいもの、最も小さいものもから大きなものまで私を知る、私たちの努力、私たちの大きさ、私たちの信仰のその様、深さ、大きさ、広さ、その大きさ、小ささ、そのような事柄を超えるような形で、神が主体となって、小さきものから大きいものまで私を知るようになる。さらに、私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。先週に贖いと許しの血と水のことを紹介し、まあ、聖餐の血、それから聖霊の水、その中には、いわゆる罪の許し、贖い、そのことが込められているということを紹介しました。ここでもまた、新しい契約を結ばれる神の意図、そこには悪を許す、再び彼らの罪に心を止めることはしない、当時の人たちが神様に礼拝をなして生贄を捧げる、それは罪を許してもらう、神様との関係をもう一度取り戻す、そのために生贄を捧げていました。すなわち神の許しを得ないままにはその生涯を歩むことができない、それだけ彼らは罪に対する意識が敏感であった。新しい契約を結ばれるときに神様は悪を許す、小さき者が私を知るようになり、そしてその悪を許す、私たち一人一人が持っている心の中の悪事、悪いこと、その最たるものは聖書の中では神から離れるということですけれども、その悪、そして罪を許す、罪を心に留めることはない。これは少し訳し変えると、 神はその罪の様を思い出すことがない、心に刻まない、その罪を思い出して裁こうとしない、心に刻もうとしない。旧約聖書の神の特徴はある意味、罪を見てそしてそれを、罰する、そういう神でありますけれども、しかし悪を許し罪を思い出さない、その新しい契約を結ばれるときに主体は神となり、救いは神がなされ、どれほど私たちが小さなものであったとしても、私たちが何度裏切ったとしても、そしてシモン・ペトロのようにイエスを目の前で裏切って逃げ出した者も、そしてニコデモやアリマテのヨセフのように公にあなたを信じていると言い表すことができない者に対しても、神の側からその罪を許し、その罪に心を止めることはしないと。その罪は確実に許されているということを、ここでエレミアは神の言葉として宣言しているのです。私たちはいや、さすがにこの罪は神様には告白できない、いやこれだけはということがどの人にもあると思うのです。しかし神の働きはその思いを超えて、どんな小さなものであっても、シモン・ペトロが奇跡的な働きをなす、あの裏切りをも超える、そして中途半端な信仰者であったニコデモも、公に言い表すことを怖がっていた、恐怖の中にいたアリマテのヨセフも含めて、その罪を許される。新しい墓ということの言葉の中に込められているその新しさ、ただ新しい、物理的に新しいということではなく、むしろその新しい救い、神が新しい契約と述べるような新しい救いをその墓によってスタートさせる。使徒言行録ではペンテコステの記述がそのことにあたります。ヨハネでは少し、まあ、フライングと言いましたけれども、少し先取りしたような形でイエスの死のすぐ後に新しい契約がその墓においてスタートした。誰も葬られたことのない新しい墓に信仰が弱かった二人の男が呼び集められ、そして危険を落として新しい信仰の告白を成した様がここに描かれていると思うのです。ちょっとヨハネがこの記述を、まあ、とても力を、まあ、込めているというか書いている一つの理由は、ヨハネの福音書が直面していた現実、そこにはたくさんの隠れているキリスト者がいたことが想定されています。日本の歴史で、よく似たことを考えれば、まあ、隠れキリシタンという言葉は、どうなんだろうかと思いますけれども、しかしかつて歴史の中で長崎を中心に、隠れキリシタンと呼ばれた人たち、要は信じているけれども、しかし信仰を公するとその身が危ない、ですから観音様を少しこう改造したような形で、マリア像をですね、観音の形にしたり、その、お祈りもですね、仏教のお祈りのような形にして、しかしその中に自分たちの信仰の思いを、込めた、そういう方たちがいました。ヨハネの福音書が直面していたこの頃、多くの人たちがいわゆる隠れていたキリスト者、隠すことを余儀なくされていたキリスト者たちがいた。 ヨハネはこのアリマテアのヨセフとニコデモという人たち、イエスのその葬りのすぐ後に変えられた二人を描き、そして今隠れているキリスト者へ呼びかけているのではないか。あなたにも神の呼びかけがある。そして今は仕方なしにその信仰を覆い隠している、公にできない。しかし必ずイエスの呼びかけがあり、そしてその招きがあったとき、あなたもこのヨセフやニコデモと同じように墓に出向く、もしくはイエスから与えられる新しい契約による新しい使命が与えられる。隠されている、隠れているキリスト者にイエスの死の直後に変えられた二人を紹介し、招きをなしている。実は今を生きる私たちにもこの言葉は招きをなしていると思うのです。そこにはイエスの墓が終わりではないということ、むしろヨハネの福音書の強調点を考えてみると、イエスが使わされたところで始まり、またこの墓は新しい契約のスタートである。イエスがその肉体を持って死を体験し、墓にまでその身を横たえた。しかしそのイエスが、人間であったイエスが私たちのために再び来られる。まさにこの死が、この墓が新しい契約のスタートである。私たちはですから自らの恐れ、その墓を目の前にした時の死に対する恐れ、 神への信仰を公にできない恐れ、あまりにも罪の傘が多いために神の前に出ることの恐れ、それらのすべての恐れを神は分かった上で許し、贖い、そしてまたそこから新たな出発を私たちに力強い言葉で、この墓から新たな契約が始まり、あなたの新しいスタートが始まります。だからこれまでの罪、とが、すべてを神に委ねなさい。そして神はそれが分かった上で、分かった上で、すべてを許し、そしてその私たち一人一人を神の新しい契約による新しい技のために呼び集め、用いてくださる。そのことを私たちは墓を思い起こすたびに、新しい契約として、私たちの新しいスタートとしたいと願うのです。お祈りします。神様、ヨハネの福音書や書の中には、他の福音書には少しニュアンスの違う描き方でニコデモという人、そしてまたヨセフがこのように働いたことが描かれています。その中にはあなたを裏切った者、あなたに信仰を公にできない者をも用いられようとしたあなたの救いの大きさ、罪の許しを決定的に行われようとされたあなたのその恵みの深さを感じることができます。どうか私たちが自らの歩みを変え歩み、またその罪の大きさの前に愕然とするときに、また神への裏切りを思い起こすたびに、あなたの前に立てないとくじける、そのたびにどうかこの記事を思い出させてください。そしてそれらすべてを神は理解し、分かった上で、それをも超える大きな恵み、許し、そして新しい使命を私たちに備えていてくださる。どうかそのことを信じて、私たちが今日からの新たな歩みを成していくことができますように、導きを与えてください。この祈りを集まりました、お一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。 アーメン。
賛美歌520番を歌います。お差し支えのない方はご起立ください。座りください。
新敬老の祝福の、式を執り行いたいと思います。満80歳以上、 政府の後期高齢、後期高齢者とかですね、なんかすごい名前をつけておられますが、この教会では80歳にならないとまだ、敬老に、まあ、預かれないと言って変ですけれども、そんなことを言ってお前はまだ40過ぎじゃないかと言われると思いますが、80を、超えて、その、信仰の、まあ、後ろ姿を私たちに示してくださっております信仰の先輩方を覚えて、祈りを捧げ、また本当にささやかですけれども教会から、プレゼントを、差し上げさせていただきたいと思っています。今会堂の中で、私が、見ることができている、あの上から言いますけれども、立たなくて結構です。今井健介さん、それから、北原和江さん、それから、山崎千代子さん、それから芦田さんはちょっとお見えになってないかな。おられた、よかった、はい。それから、小崎義長さん、それから岡原和子さん、はい、この、出席された、方々を覚えて、ご一緒に、聖書をまず読んで、そしてご一緒に祈りを持ちたいと思います。イザヤ書の46章の3節の後半、あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。お祈りをします。神様、聖書は生まれる前からあなたは私たちを覚え、また白髪になり、またその白髪になった後、その生涯を終え、またその後の歩みまで、あなたが全てを守ってくださる、そのことが示されています。とか私たちが、まあ80歳を超えられた信仰の諸先輩方を覚えて祈るときに、どうか私たちもまた生まれた時から、そしてこれからの歩みを全てあなたに守られていることを覚えることができますように導いてください。今井健介さん、北原和江さん、山崎千代子さん、芦田和子さん、小崎義長さん、岡原和子さん、この6名の方々はこの教会に熱心に通い、本当にそのあなたを信じ歩むその姿を私たちに示してくださっています。どうか御心でしたら、あなたが可能な限りこの6名の小先輩方を守り、これからも共に礼拝を待ち、共に祈り、共に賛美をし、また共に信仰の交わりを成していくことができますように、あなたが守り導きを与えてください。またこうして共に礼拝できることの喜びをどうか私たちが実感することができますように導いてください。また機会があれば、この信仰の先輩方から話を伺ったり、その信仰の歩みについてどうか私たちが耳を傾けることが許されますように。またもしその方が休まれた時には、私たちが思い出し、その心と体の平安のために共に祈ることができますように導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、プレゼントをお持ち、しますので、その時にご一緒に、ご紹介させていただきます。 その他に今日欠席されていますけれども、小川鈴子さん、今井浜江さん、今村鈴子さん、芦田博さん、この4名の方も、敬老祝福に該当しますので、それぞれ覚えて、お祈りのうちに加えていただければと思います。これで式を終わらせていただきます。
感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の神様、週の初めのこの朝、こうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を守りますことを心より感謝いたします。この新しい週におきましても、私たちはそれぞれの生活の中でいつもあなたがそばにいてくださいということを覚えて、歩みを進めていくことができますように、守りお導きください。今捧げましたものは私たちがいただいております恵みの一部です。どうぞ御用のためにお使いください。言い尽くせませぬこの感謝と祈り、集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、尊き主イエスにキリストの皆を通して御前にお捧げします。
アーメン。
今週の誕生日を迎えられる方がおられますので覚えて祈りたいと思います。三山めぐみさんを覚えて祈ります。神様、ケアする姉妹の三山めぐみさんが尊い生を受けたその誕生日を覚えて、こうして祈りをなしています。どうかあなたが三山さんの歩みを祝福で満たしてください。その信仰の歩みをどうかこれからも守り続けてください。三山さんはオルガンの奉仕、そしてハンドベルの指導と本当に心を込めて教会に尽くしてくださっています。どうかそのご奉仕、尊いご奉仕の上にあなたの豊かな恵みがありますように、あなたがその歩みを守り導いてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。2階の上におられますけれども、おめでとうございます。以上です。
それでは牧会報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。でまず本日の集会ですけど、この後コーヒーアワーがございます。どなたでもお残りください。コーヒーとケーキ、紅茶等が出ます。それから CS 教師会、あと大国ワークキャンプリユニオンですか、同窓会のようなものが午後5時からですね、これは夜を徹してやるのか、15日の月曜午後8時頃まで千葉教会市原市象の国で行われます。参加の方どうもくれぐれもお体を大事に、はい。それからですね、今週の集会等でございますが、聖書講座は17日水曜日午前10時30分から、晩祷会は17日水曜日午後7時、ひまわりグループは延長保育がありまして18日午前9時から午後1時、 ピーターパンのお昼ご飯が19日金曜日午前11時30分、婦人会三役打ち合わせ会が19日金曜日午後2時、それから青年館一泊収容会、9月20日土曜日午前10時30分から21日の午後まで東京会でございます。青年会の方々は街道清掃とか、まあ、食事コンテスト、幽霊杯、映画上映、株式新聞作成等いろいろご奉仕をくださいます。参加費は1000円ですが、カンパも受け付けていると思いますので覚えて、ください。それから遠藤牧師の予定ですけれども、このリユニオンに参加されるほかに面会日は19日金曜日午後でございます。それから次週手術ですけれども、9月21日日曜日、聖霊降臨節第20手術で、罪と死の石が取り除かれたと題して遠藤先生のお説教をいただきます。礼拝に担当くださる方々、よろしくお願いいたします。それからその礼拝後の集会、先ほどのその青年会の一泊収容会に関連してですね、青年会主催の昼食会、カレーが200円で食べられるそうです。その後映画上映会 Life is Beautiful、これはあの青年でなくても参加できますので、どなたでもご参加くださいという呼びかけがございましたのでよろしくお願いします。それからこの川の流れるところ編集委員会が、ございます。で、集会行事の予定ですけれども、いくつかかいつまんで紹介します。まず一つが関西キリスト教青年交流ソフトボール大会が9月23日火曜日、12時30分から、これは富田公園グランドというところであるんでしょうかね、地下鉄の烏丸線の九条駅、南西徒歩5分ですけれども、そこで開催されて、その後洛南教会でバーベキューのようです。参加費は学生500円ほか1000円で、参加申し込みは西岡、派遣新学生までよろしくお願いします。それから、奈良県伝道会、首都研修会が、来週再来週9月28日の日曜日午後2時30分から、これは西大和教会で開催されます。講師にですね、写真家の、森本仁太郎さんという方をお招きして、これを作られたのは主命への慈しみということで、講演をいただく予定です。この、森本仁太郎さんの写真集がですね、受付に1冊置いてございますので、どういう写真を撮る方だろうと思われたり、まあ、参加してみようかと思っていらっしゃる方はぜひ写真集を見て、ご参加ください。2時30分から各教会賛美と祈りで、3時から5時が、講演質疑応答等でございます。参加費は無料です。礼拝献金があるということです。それ以降は各自お目通しをいただければと思います。それではですね、はい、あとはグリーティング、恒例のグリーティングをどうぞ前後左右の方とお名前を交換いただければと思います。はい、よろしいでしょうか。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
包み込みたまの御神に、時は似たえせず見栄えあれ、見栄えあれ。アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Thank you. Thank you. よし。キリンです。